ちはしょーい。本日、本日ですね、1月16日の旧暦の11月30日になっております。火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします。本日の相手は劇団 OC のうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はね、はい、1月16日ということでですね、
はい、
はい、あのなんと、あの第2かなと思ったら第3火曜日になるんですよね、もうね。
ああ、そうなんですか。
そうなんで、1月2日が火曜日だったので、もう今日で第3火曜日になるんだなとね、ちょっと先ほどちょっと見て分かりましたね、感じだね。
もう半月ですね、1月も
半月。そうそうそう、だからさ、今日は、なんていうの、1月16日って沖縄の旧暦の1月16日って16日って大きいわけさ、
うん、あ、そうなんですか。
今年亡くなった人、今年度亡くなった人の正月みたいな。
へ
ー、そう、大きいんですよ、あの
旧暦のと、
旧暦のね。だからじゃあ真の1月16日はなんかありそうで、あ、なやっぱないのかなと思いながらちょっと調べたらですね、
はい、
突然今日は何の日コーナーでございますけれども、
はい、
禁酒の日。
おー、禁酒、
禁酒、
お酒、
うん、まあ今日ね、この後飲みに行く直太くんには申し訳ないんですけど、今日はね禁酒の日となっております飲みに行くかどうかもわからないんですけど、ね、ただ言ってるんですけど、まあ、これからね、あのお酒飲みに行くぞーっていう方ねいらっしゃいましたらね、うん、今日はな、うどんが禁酒の日って言ってたなーってね、ちょっとなんかよぎっていただ
き、飲みに行くわ
そしてですね、そうなんですよ、1920年大正9年、うん、この日アメリカで禁酒法が実施されたということですね。ちょっと理由はちょっと私調べたんですけど、ノートに書いてないっていうね、
書いてない、
失敗したっていうね
アメリカ
アメリカですね、
アメリカだね、
はい。そしてですね、1月16日これびっくりしたんですけど、
はい、
今日はですね、閻魔祭日の日。
閻魔祭日、
そう、なんだろう、このエンマ様のエンマだよ、
エンマ大王、
地獄のエンマ様の、
はいはい、
ね、正月16日と、まあ、1月16日と7月16日、また7月の16日も、
うん、
エンマ祭日の日になっております。これ意味がですね、うん、地獄の釜の蓋が開いて、
うん、
鬼もこれ亡者っていうのかな、あ、泣くな、亡者も休むとされる日。
へー、
自分ちょっと怖っと思ったんですよ。何蓋が開いて、何、地獄の釜の蓋が開いて鬼も亡者も休むってどういうことと思ったんですよ。ちょっと想像したら怖くないですか。
どういう意味かあんまり分かってない
ほら、なんかもうグツグツ、もう血の池地獄みたいなのがグツグツして、蓋がいつも閉まって、人がうわーってこう、もがき苦しんでるの、うん、今日は休みみたいな感じでこう出る、危ないんじゃない、逆に。
蓋が開いてるってことですか。
書かれてますね、釜の蓋が開いて鬼も亡者も休む日とされる。
へー、
面白いですよね。
面白いですね。
でですね、まあね、でこれもあるんですよ、念仏の口開け。
念仏の口開け、
あ、開けだからね。え、じゃあ口閉めもあるのと思ったら、ありましたね。
へー、
あの12月16日ですね、その日が念仏の口止め、
口止め
とされてるらしいです、
うん。
で、まあ今日1月16日は、年が明けて初めて仏様に念仏をする日、正月の神様、この年の神様が念仏が嫌いであることから、うん、12月16日は念仏の口止めの日とされ、この日まで、今日ね、1月16日まで正月の間は念仏は唱えないことを、とされている。
へ
ー、ちょっと宗教的な、な、
うん、
なうちらはちょっとあまり
よくわからない、
なんかピンとこないんですけども、うん、まあ、今日からね、念仏を唱えていいですよっていうね、
うん、
なんか日らしいんですよ。
まあ、唱えないですけどね。
まあまあまあ、ちょっとね、宗教的なね、個人のこうやっぱりね、あのものなんですけれども、うん、あ、でもこういう日もあるんだな。
面白いですね。
だから念仏唱えはじめの日にこう鬼も亡者も休むってね、なんか逆にな
んか逆っぽいけどな。
そう、逆に、え、亡者も鬼もお家に来るの、来るの、怖っと思わん。
でも
地獄のお仕事が休みっていう日なんだよね、うん、苦しめる日も。
でも苦しい人たちにとっては
もうお休み、
ラッキーの日じゃない。
まあそうですね、年に2回あるそうですよ、正月の1月16日と、
うん、
7月16日、
うん、
まあ、だから何っていうわけでもないんですけど、よくわからないんですけど、うん、なんか、エンマサイズって名前がすごいなと思って。
確かに。そういう日があるんだ。
そう、このカヨリちゃんが1月16日じゃなかったら、
知らなかった。
一生わからなかったことですよ、私としてはね。
うん、確かに。
なんか、絵本にできそうですね。私、絵本好きなんでね。うん、
絵本
ありました。ちょっと前に地獄っていう絵本がちょっとね、あの、巷で流行りまして、お母さんたちがもうみんなね、寄ってたかって買って、子供に読んで聞かせるっていうね。子供たちが、嘘ついて、下取られんのとかね、そうん、感じだったんだな。
そうなんだ。
我が家は地獄じゃなくて耳なし法一だったんですけどね。恐怖の絵本は。
いやー、怖いよー、あれ怖いよー。あれ本当に幼少期のトラウマですよ。
そうそうそう。また私もね、もうあの、良くないんですよね。あの、子供に植え付けてしまったっていうね。耳、法一来るよって言うてね。
ちょっとね。言われてた。
すいません。そうなんです。絵本でちょっと子育てしたもんでね。もう絵本いっぱいあるんですよ、うちね。
うん。
はい。もう今はもう子供も大きくなってね。うん、私がしか読まない絵本なんですけれども、ね。まあまあ、寂しいことです。まあ、ということでね、うん、1月16日。まあ、旧暦の、今日は11月30日。明日が旧暦の、12月1日ということでね、
ま
あ、もちろんあの、ひぬかんとか仏壇持ってる方、うん、ちょっとね、お掃除する日だなと思って、お話ししてみました。うん、何の話よって感じですけど。さあ、まあ、今日のトークテーマちょっとね、発表しましょう。おいおい、野球。
野球。
ちょっとまあ、季節外れではございますけれども、うん、ちょっとなんか野球のトークがしたいなと思ってね。
うん、
なんでかっていうと、ちょっと同級生会がありまして、はい、ちょっと私これ風邪でちょっと出席できなかったんですけれども、
してないんかい。
その時にね、どんな話したのとかやっぱ気になるじゃないですか。
うん、
そしたら、なんか、あ、こんな話したよとかね。
うん、
こんな、あんな話してデージ盛り上がったよって、野球の話でデージ盛り上がったみたいで。で、私たちもすごいあの、同級生みんなの野球キャンプ、始まりましたら、
うん
うん、もうめっちゃ、めっちゃ太陽ホエールズの大ファンな女がいて、もうね、屋敷とかね、もう分からんでしょ、分からんよね、もう屋敷のファンがいまして、
うん、
ですごい足の速い選手だったんですけどね、
うん、
はい、っていうこの話 でめっちゃ盛り上がったって、私も LINE でめっちゃ盛り上がったんですよ、グループ LINE で、同級生のね、うん、そう、これでちょっとみんな話したいなと思ってね、ちょっともう、はい、ちょっと自分の勝手なトークテーマ
で。野球だったら何でもいいんですか？
そうですね。まあ、選手だろうが、なんかこう。
高校野球とか。
そうですね。
まあ、日本代表とか。
うん、プロ野球とかね。まあ、いろいろ草野球ね、アマチュア野球いろいろありますけれども、野球についてね、ちょっとお話ししたいなと思っております。
はい、
皆さんね、メール、ツイキャス、どうぞメッセージよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、うん、ね、今日ちょっと直高と、
はい、
あの、お菓子食べないたいなと思って、またお菓子買ってきました。うどんの美味しいお菓子コーナー、
イエーイ、
勝手に作ってますけどね。
やったぜ。
ちょっと直高ね、ちょっと鼻ピーピーしてますのでね。うん、やっぱり、いや、今日あったかいっしょ、
今日あったかい。
なんか先週めちゃくちゃなんかみたいに寒かったり。
助かった、でも。
もう、バイカーのね、ちょっと直高にとってはね。
あったかい。
今日の天気は最高よね。
うん、
ということで、直高に送る。なんかね、面白いの初めての見つけたんですよ、私。まあ、これはコンビニで買ったんですけど。
何これ？
雪の宿ってほら、白い、甘いね、普通の塩の。
ソフトせんべいに。
塩味のね、
はい、
ね、白い、砂糖がついてるでしょ。
はい。
これがですね、雪の宿の濃厚ミルクココア味っていうのが出てたんですよ。
へー。
なんか、まあ、ちっちゃいパッケージなんですけど。
初めて見た。
ね、私も初めて見て、何これ限定なのかなと思って、うん、ちょっと今ね、買ってきました。ちょっと、ナオトカと食べ、チョコ好きなんで。
美味しそう。
ナオトカね、甘いの好きなんで。
甘いの大好き。
そして、まあ、甘いといえば、今度は、うん、酸っぱいのがいいかなと思って、まあ、うどん酸っぱいの好きなんですね、これ。
酸
っぱいチューっていうね、ハマる人続出。うま酸っぱいレモン味。これ書かれてるけど、本当に酸っぱいのかっていう話ですよ。
あ、まあね、まあね。
まあ、うどんかじゃ、こんな酸ってね、大きく書いてるけど、あんま酸っぱくないんじゃないの、うん、カリッジュワ食感ってね、来てますけども。
ハイチュウですか、これ。
ハイチュウのですね、これ読みにくいな。
ハイチュウと酸っぱいをかけてるんですかね、これは。
酸っぱいチュウって書かれてますね。はい、これもちょっとさっき食べたいと思いますよ。そしてもう一つ、うどんが大好きな
梅。結構買ってくるな。
そう、酸っぱいの好きなんですよね。これも初めて見ました。じゃかりこ。梅ちりめん味。
梅。
ちりめん味。
あ、ちりめん、あ、ちりめんじゃこのちりめん。
そうそうそう。
ですかね。
そうなんですよ。
ね、
これ。
梅味はよく見えるけどな。
そう、じゃか、ん？ちりめん。
じゃこ。
じゃこ。 じゃあごめん、ちょっとね、食べてみたいと思います。さあ、何から食べようかな。
何から
いきます？じゃあ、これからいきましょうか。うん、
雪の宿から、ね、気になる。
ね、ちょっと、ミルクココア味。
初めて見た。
あれはあるよね、黒糖。
おー、あー。
あるよね。
あの、せんべいの部分が、あのちょっと茶色っていうか、
あ、そうそう、黒糖風味で、
あれ大好き、美味しい。
なんかちょっと見た目も直高から
いいんすか、
なんか違いますね。
ちょっと一個取る、一個通ろう。なかなか取れんな。つながってる。
つながってる。めっちゃチョコの匂いしますね、やっぱね。
あ、あ、あ、あれ、あれの、あれの匂いだ。
なんだ？
あのコーンフレーク。
あ、あ、コーンフレークのチョコ味。
うん。
あ、確か、あ、うんうん。こうね、ちっちゃいですよ。
めっちゃ匂いする
。雪の宿ってほら丸い。ソフトせんべいに2枚入ってる感じだけど、こうちっちゃいのが一口サイズのが入ってて、なんか、ね、
ちょっと長方形になってるかな。
はい、どうぞ直太
君。全然雪の宿に見えない。
見えない。
じゃあ
別物。
ちょっといただきますね。
はい、どうぞ。
ちょっとくっついてるけど、
はい、
いただきます。
どうでしょうか。
うん、うんうん、
あ、いける、
うん、うん、
おいしい、
うん、
まあ、おいしいと言っております。
うん、うん、うん。あ、これ、
あ、美味しい？
めっちゃ美味しいですよ。
なんかせんべいにチョコっていうね。
なんかせんべいのちょうどいい塩気と、
あ、
あの甘じょっぱいっていうんですか、
いい、
こういうの。
塩梅。
うん。
じゃあ行きましょう。
美味しい。サクサクだし、うん。うん、
あ、確かに。
うん、ただ雪の宿な感じはあんまりしない。
うん。別物。
ちょっと別物のお菓子の味がする。
別物ですね、これね。
でも美味しい。
うん、美味しいね。
美味しい、美味しい。
食べてね。
うん。
で、じゃあ、酸っぱも、これは、酸っぱいっちはちょっとね、
最後にし
むちゃむちゃするから、ちょっと。
うん。
じゃあ、今度、じゃかりこの梅ちりめ味。
ほう。はい。
なんとかいきます。
いきまーす。いただきまーす。
うん、いい匂い。
一個だ。あー、うまい。あー、うまい。
あ、うまい。
あ、あ、じゃこだ。じゃこの味する。
うまい。
めっちゃじゃこの味する。
そんなにしょっぱくもないしね。
うん、
あ、美味しい。梅とじゃこの味がやっぱいいね。
うまい。なんかもっと梅な感じするのかなと思ったら、
うん、
ちょっと抑えめで。
いいバランスですね。
いいバランスですね。
皆さんもね、ちょっと食べてみてください。
ちゃんとじゃこの味がする。
する。
うん。
細かく切られて練り込まれてるのかな。なんかちょっとザラザラするのがあれかな、ジャコが。
美味しい。
さあちょっとね、なんかちょっと、はいはい、イガイガするので、ね、ちょっときついかもしれない。
だから刺激物でしょう。刺激物でしょう。
めっちゃうどんの好みで勝手になんでね。
僕酸っぱいものってあんまり得意じゃないんですよ。
あ、あれはあれしたらちょっとカンカン食ってから
ちょっと梅、うん、あ、もうなんか、
ちょっとあの全部頬張るんじゃなくて、ちょっと先っちょだけカン食ってから。
じゃあちょっと匂いから。あー、もうもうこれ、あー、酸っぱい、匂いが酸っぱい。
あ、うどん、ちょっと先食べました。
あ、食べた。フライング。
あ、美味しい。中に飴玉が入ってる。
飴玉、
砕かれたレモン飴。
あー、
うん、うん、
なるほど。
酸っぱいちゅうじゃない、甘い。
甘いんかい。じゃあちょっと僕もいただきます。
あんまり酸っぱくない。
うん、
うん、美味しい。
うん、
うん、美味しい。どうですか。
あー、ギリギリのラインですね。
あ、じゃあこれはちょっと直高はね、お気に召さなかったかな。
いや、美味しいんですけど酸っぱい、うん、あー、ちょっと酸っぱいな。
う
えー。あー、でもいいですね、あの、
うん、
唾液が分泌されてる感じが。
確かにね。このあの潤い大事ね。こういうあの乾燥してる日は、
うん、最近すごい乾燥してるんですよ。
うん、
部屋の中がめっちゃ乾燥しててね、多分それでちょっとイガイガするんですよね。
やっぱりね、あの治ったかなと思ったらちょっと乾燥してね、
うん、
あのあれして
今呼ばれたかなと思った。
乾燥してね、うん、あれしてますからね。
本当に冬場はね、
はい、ちょっと唾液必要ね、
うん、
こうドライマウスになるすとちょっとね、
て
ドライドライになるとね、口の中がちょっとね、筋に、やっぱ唾液大事らしいですよ。
唾液は健康のもとって言います
ね。言いますよね、うん、はい、ツイキャスからも来てます。はい、俺さんから、
はい、
禁煙の日か、直高エッチと来てあります。
禁酒の日ね、
ありがとうございます。禁酒の日ね、
禁酒の日ね、
はい。7 ポンタさんから来ております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺さん、次男坊が風邪で寝込んでるのでこの辺でって、あ、お大事にしてくださーい。
いや、ね、でも体調崩しやすい時期ですよね、きっと。このあの、
そうです、
あのなんだっけ、この寒暖差がすごいじゃないですか、
うん、
だから本当に大事にしないとね。
はい、もうね、はい、うん、来てますよ。ゴーダータケシさんからいただきました。うどんちゃんとなおたかさんが毎週美味しそうなの食べてるので、うん、この時間はお腹空いてきますすいません、
もうこの時間お腹空きますよね夕飯よりちょっと前ぐらいなね。
うーん、
3時じゃは、3時じゃ食べたらちょっとマシになるかな。
そうだね、もう3時じゃあもこして今ちょっとお腹空く頃だからね、うん、5時過ぎですからね、
うん、
はい、あのじゃあ皆さんもね、あのちょっとあのこれ美味しかったな、じゃがりこの梅ちりめ味と、
じゃがりこ、
じゃがりこが何て言った今、
じゃがりこ
今までじゃがりこと思った、じゃがりこなんだ、
じゃがりこですよ、
失敗した、じゃがりこどうぞね、あのおすすめっていうか、美味しい、うん、美味しいです、しょっぱくもなくてね、
美味しかった、
はい、もしお酒飲む人もいてもちょっとなんか進みそうじゃないですか、うん、おやつ、子供のおやつにもね、
美味しい、
いいと思います。さあお菓子も食べたところですね、
ちょっと満足したな
ちょっと酸っぱいのちょっと序盤も置いといて、
うん、
さあ、あの今日直太がね、
はい、
いろいろあの体動かして、うん、今ねいろいろちょっと風邪気味コンコンもしてますけれども、なんとですね、直太が今度ミュージカルに出るんです皆さん。
あ、そうなんですよ、
じゃん。
先週もね、
はい、
ちょっと、
はい、
軽く告知したんですけど、
そうなんですよ、
あのミュージカル少年王という舞台がですね、
いい、
うん、あのなんか、ん、浦添市でこの王様やってた少年っていう王様がいたんですけど、うん、はい、そのこの実際の琉球刺激を元にしたちょっと噛み砕いているミュージカル、
うん、うわ、いいですね、
ちょっと分かりやすく伝わるようにっていうミュージカルになっております。
はい、
はい、なんと場所がですよ、
うん、
手だこホールなんですけど、うん、この浦添市の、
はい、
手だこホールの大ホールなんですよ。
大きい、
1000名入る、
1000名入る、
はあ、めっちゃ広いから、
えらいこっ
ちゃ、大丈夫かな、
大丈夫よ、
声届くかな、
届くよ大丈夫
ということで、僕はちゃんと、うん、あ、ちゃんとっていうか、まあ、あの役をもらって、
おい、
あのソロ曲もあるんですよ。
あ、楽しみじゃないですか皆さん、
初めてのソロ曲があるので、
うん、
ぜひ見に来てください、
うん、はい、皆さんよろしくお願い、まあ、日にちとか時間などお願いします。
今月のですね、1月の27日土曜日が、夜18時開演、
18時から
で、1月の28日日曜日が、14時開演ですね、
時から
お昼ですね、
はい、
で会場が1時間前となっております。ということで、僕の SNS、ツイッター、インスタグラムとかメッセージとかで、あの飛ばしてくれたら、あのバンバンチケット予約取れますので、
はい、はい、
ぜひ僕までお願いいたします。
お願いします。
あと、あの、ね、同じ劇団オゼの小屋水木さんも出るので、
うん、はい、はい、水も出ます、
チェックしてみてください。
はい、お願いいたします。なんと今ですね、うどん出演者を見てるんですけども、うん、
はい、
すごい多い、
うん、多い、
一般大人が少なくて、
うん、
高校生、中学生、そして小学生も、
そう、
すごい大所帯の舞台ですね。
これ あれなんですよ、
華やかになりそう、
稽古してる時とか、
はい、
休憩時間とかはもう学童みたいになってるんですよもう鬼ごっこ始まるんですよ。
うわ、直高先生、
うん、
うんって
もうデージいじられますよ、小学生とかに。
あ、なるほどね、うん、お兄ちゃんってね、うん、来るんでしょうな、子供だってすぐ分かるからね、遊んでくれる人、うん、くれない人ってね、
ビビります
ね、すぐにも匂い嗅ぎつきますからね、
うん、
まあ、ちょっと後ろにあらすじ、私これもうチラシがかっこいいじゃないですか、これ皆さんに見せてるのね、一、うん、枚開きじゃなくて、これね、もう観音開き、
そう、この
ほら
チラシが普通このなんか、はい、あんまりないんですけど、観音開きになってて、中にこの出演者がの写真がバーンってあったり、で去年も一応やってたんですけど、
あ、このタイプですか、
あ、このあの、お芝居ですね、
あ、はいはいはい、
で再演になるんですけど、
うん、
あの去年のちょっとしたこのシーンのやつとかも入ってたりして、
うん、なるほど、
はい、ちょっと伝わるかなって思います。
あ、やっぱりいいですね、あらすじ、
うん、
薩摩戦、ん、
薩摩侵攻、
ね、侵攻という
国難を受けた、
受けた
悲劇の国王、
うん、
そう呼ばれた男が琉球の時代にいました、
うん、
彼は民と共に石を積み、敷き詰めては橋や道を作り、 人々の心に寄り添うそのような人物でもありました。うん、長いからまあ端折ります。
あ、でもすごい、
はい、浦添のこの、まあ、少年っていう王様の話ですね。
いや、いいじゃないですか。いいですね。やっぱこう歴史ものはね、うん、やっぱこうみんな大人からね、子供まで、はい、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもね、あ、すごく楽しめると思うので、どうぞ皆さんね、うん、1月27、28日は沖浦添してたこうホール大ホールに直孝が出るミュージカル少年をどうぞ足をお運びください。うん、
はい、お願いします。
お願いいたします。
いいね。
いいね。やっぱいいね。ちょっともう CM だな。
あ、CM だ。CM か。
喋りすぎた。ごめんなさい。
全然。
はい。じゃあ皆さんね、ここらで CM 行きましょう、はい。メールお待ちしております。アドレス、origin@fmnaha.jp。すべて小文字、origin@fmnaha.jp です。CM です。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ持ってこい。
いや本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや AU ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方ならお
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、皆様、火曜オリジンチャンプルでございます。本日のお相手は劇団 WOC うどんちゃんと
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さ
あ本日のトークテーマ、うん、野球。
野球、
野球ということでですね、
はいはい、
いろいろね、あの皆様からの野球エピソード何でもよろしいのですので、はい、どうぞメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さあ、まあね、直孝とね、いろいろあの舞台の告知、
はい、
ね、今月末に行われるミュージカル少年に話したんですけれども、うん、まあね、うん、沖縄、まあ、沖縄に題材した舞台って、うん、やっぱりやっぱうちなんちゅう私はもうすごく興味が湧くんですよね、
うん、
野球とかに関しても、うん、まあ、少年をこう歴史的なものもね、だからね、なんかチームわさわさしますね、
うん、
はい、ということで、あの本日のトークテーマ野球なんですけれども、はい、さあさあさあ野球についてね、いろいろ直孝と話したいんですけど、うん、直孝は学生の時野球やってた、うん、
学生の時全く野球やってませんでした。
お、な、何したっけ。
僕は、水泳とバスケットボールやってました。
かっこいい。
かっこいいっすか。
水泳か。
そうかな。
いいんじゃない。あ、でもね、なんかこう野球ってやっぱりこう、うん、
あ、でも好きですよ。
プロ野球とかのファンとかってあります、チーム。
僕はソフトバンクホークスが好きです。
お、ソフトバンクいいですね、うん、で、まあ、でもね、うどんは特にどのプロのね、うん、このチームでどこがファンっていうの特にないんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
ないんですけど、まあ、沖縄市に住んでるのでね、ちょっと広島どうかなとかね、
広島カープ、
うん、あの、まあ、ちょっと優勝したらね、うん、ちょっとな、何かしらセールがあったりね、ちょっとなんかこう沖縄市がちょっとみんな華やぐ、盛り上がるというかね、はい、高速ドローンとかおめでとうとかね、こうちょっとなんかこう華やぐというか、ちょっと嬉しい感じになるんですけれども、うん、はい、なんと2017年の、まあ、これは公式戦成績ね、あのプロ野球の方なんですけど、はい、セントラルリーグ、1位が広島、
うん、
ね、2017ですね。そして2位が阪神です。3位が DeNA、 4位が巨人、5位が中日、まあ、最下位がヤクルトという形に、ね、
はい、
なっております。そしてですね、2017年のパシフィックリーグの方が1位がソフトバンク。
ソフトバンク、
ね、直孝が、ね、うん、好きなソフトバンク。そして2位が西武、3位が楽天、うん、4位がオリックス、5位が日本ハム、6位が最下位がロッテと、
うん、
結果になりましたが、どんなですかね最近、
うん、
でもやっぱり広島乗ってますよね。
乗ってますね。2連、セリーグでは2連覇なので今、
うん、
結構乗ってますね。
黒田
が帰ってきて、
これからがちょっと盛り上がり始めて、 うわー来たぞって、戻ってきたぞってね、う
ん、勢いが結構つきましたね。それで
結構ね、ついてまたあの後輩ね、みんなあの広島、うん、ね、みんな頑張って。
でその時にちょうど確かなんか阪神から、うん、あの広島出身の新井選手が、
うん、
あの広島に古巣に帰ってきて、
戻ってきた、
まあ、で結構乗ってた、
またね、盛り上がってね、はい、やっぱこういうあのやっぱり盛り上がりって、チームの盛り上がりってやっぱこういう成績にちょっとね反映するんじゃないかなと思って、うん、ソフトバンクもね、やっぱりソフトバンクって結構安定してないですか。
結構安定して強いですね、
パリーグの方でもね、はい、でやっぱり自分気になるのが、
うん、
やっぱ沖縄にもね来るあの日本ハム、どんなですかね。なんか自分がですね、うん、子供が小さい時よくあの名護に 日本ハム見に行きよったんですよ。新庄がいる時なんですけれども。
懐かしい。
懐かしいでしょ。もうね、新庄見に行った時にね、まあ、子供まだ本当にちっちゃかった、小学生とか子供がよちよちの時だったんですけども、うん、
はい、
もう遠くに新庄いるんだけど、うん、歯だけ白よけ。笑ってるのが本当キラって見えるわけよ。すごいなと思いましたね、これはね。
ちょっとイルクルーだから余計ですよね。余計白く見えません？
そう。ダルビッシュがめっちゃ若い時だったんですよ。
ああ、はいはいはい。もう若手。
もう若手で入って、うん、もう本当にヨーガリカーカーしてる時。今ほらもう鍛えて、もうあれなんですけど、もう高卒でも入ってきたばっかり、1年目かな、2年目ぐらいだったのかな。でも
結構ヒョロヒョロでしたよね。
そう、でもやっぱりもう、結構ね、人気があって、うん、もうね、ダルビッシュの方が。で、その時にね、結構日本ハム。
うん、
別にファンとかではないんですけど、うん、見に行ってましたね。
あ、
自分は、まあ、ちょっと阪神も見に行こうって言って、近くなので、宜野座だったので ね、見に行こうって言ったけど、めちゃくちゃ道が混んでて、
もう、宜野座やばい。
大変だったんですよ。
宜野座はやばいですよ。
もう行こうと思って、ほら、名護の帰り、なんかちょっとね、329沿いに行きながら、こう途中で寄れるかなと思ったけど、行けなかったりとかね。うん、でこういう風にして、まあ、沖縄ではこう、キャンプを楽しめるね、
う
ん、この野球チームなんですけれども。
ね、結構来るのでね、いっぱい
来るよね。また巨人も。来るようになってますからね。
あ、そうですね。
ま
あ、わずかな。セルラーパークができてね。
そうなんですよ。わずかな、こう、数日ではあるんですけれども。うん、いや盛り上がるね、この時。もうそろそろじゃないですか？
そうですね。
9勝ぐらい。
もうちょっとし、そうですね。2月、3月のキャンプとかでなんで ね。
もう、来始めるんじゃないかなと思っておりますが、はい。すいません、一人で勝手に笑ってますが、うん、この、広島とか、うん、阪神とか、まあ、ソフトバンクもそうなんですけど、
はい、
何チームかさ、
うん、
もうめちゃくちゃ名前が変わってて、
うん、
昔からあった、自分が記憶してる名前、
うん、
あれ太陽って今何になったの？え、近鉄バッファローズいたら何になったのとか。もうあるんですよ、やっぱりこう名前が変わってきて。
あ、
まあ楽天はね。
大元が変わったりとかするから。
そうそうそう。楽天やっぱりこう、もう新しいチームというか。うん、ね、ここからスタートですから。
そうですね。
ね。ってことは、オリックスどっかが合併して、5チームになったんだよね、パ・リーグ。そして楽天がこう新しく入ってきたっていう形になったんだよね。
あんまり昔のはちょっと分かんないんです
よ。そうなんですよ。私これを調べたんですよ。
おお。
もうちょっとね、面白くないかもしれないけど、野球があんまりこう興味ないんだね。
うん、
私もうめちゃくちゃ調べてるとき楽しくて。
おお、そうなんですか？
はい。こんなのなんか好きなんですよね。なんか知らんけど。はい。今ね、まあ、読売ジャイアンツ。
うん、
ねえ、もう、王さん、長島さんいるね、読売ジャイアンツなんですけども、最初のね、名前がね、うん、すごいですよ。大日本東京野球クラブというね、名前だったんですよ。1934年でございますけれどもね。そして、まあ、でもね、名前はそんなに変わってない。
うん、
で、最初がね、大日本東京野球クラブだったんですけど、次が、1935年から46年までが東京巨人軍。
お
ー。そして、読売ジャイアンツと。1947年から今に至るということでね。
おーおーおー、
3回ね、名前がこう変わったらしいんですけど。はい。
あ、でも、まだ少ない方じゃないですか？
そうね。そうです。
他の球団に比べると。
また東京巨人軍とかね。
うん、
なんか。
大日本。
すごいですよね。やっぱりこう、なんか、こう昭和というか、ちょっと昭和を通り越した、なんか、やっぱり、ちょっとなんか、戦争時代を思い出すような。
戦前
とか。すごいですよね。こういうね。
名前っぽいですね。
ありますし、うん、そしてですね、まあ、じゃあ、これすぐ分かりますね。まあ、最初の名前、阪神タイガースなんですけれども、うん、最初の名前が大阪タイガース。分かりやすい。1935年からね、うん、はい、大阪タイガースを、まあ、5年経って、うん、1940年から、阪神軍。
おお。
軍ですね。
惜しい。
阪神軍。そして、また次、1946年から大阪タイガースに戻って、
戻るんだ。
1961年から今まで阪神タイガース至ってるということでね、うん、4パターン変わって、まあ、同じ名前が2回ね、ちょっとまた戻ったりとかしたりますけど。
戻るとかって面白いですね。
面白いですね。何かでしょうね。
何があったんだ
ろう。あれかな、まあ、大阪タイガースって、タイガースってあれさ、外国語さ。
うん、
で、この1940年から1944年までは、こんなカタカナ、
ダメみたいな。
外国の言葉使っちゃいかん。
そう。
阪神軍にしなさいっていうね。
ありえそう。うん、軍ってついてるあたりがありえそう。
そう、こういうなんか歴史的なね、うん、あれもなんか背景も見るのをかん、うん、ね、本当感じますけども。
確かに。
はい。面白いなと思ってね。
面白い。
そしてこれ何かわかります？
うん、
最初の名前、
うん。
名古屋軍。
名古屋だったら、中日じゃない。
そうでございます、あたりです。中日ドラゴンズね。
名古屋軍。
1936年。
戦国時代みたいですね。
びっくりした自分も。
名古屋軍。
名古屋軍でね、これが1936年から43年までが名古屋軍、で次が産業軍。
産業軍
なんか知らんけど産業軍、
地名もつかんくなった。
そして、で1946年からあの産業軍をまた名前変えて中部日本軍。
おお、惜しい。
そして1年経った後また中部日本ドラゴンズ。あ、ドラゴンズ出てきましたね。
こう1年とかって短くないですか。
やっぱ何か事情があるんでしょうね。なんかこう歴史的だな、ね、ちょっと政治的な何かこういうのもあったのかなと思って。
1年って、
そう、中部日本ドラゴンズでね、次ね1948年から50年までが中日ドラゴンズ、でまた1951年から53年まで2カ年は名古屋ドラゴンズに変わってからまた戻るというね。1954年から中日ドラゴンズ、今までね、はい、なんかいろいろあるんでしょうね。
まあ大人のね、事情が多分このなんだ
あると思いますよ、はい、確かにね。まああの私がね、あのまあ沖縄市なのでっていうことで、まあファンというか、まあちょっとね応援、何かあったらこう応援しちゃうっていうね、広島カープは2回しか変わってないです。
あ、そうなんですか。
1950年から
広島軍、広島軍
違います。なんかこの広島カープは1950年にできてるんですよ。ちょっと遅い、
遅めな。
そうなんですよ。だからカープ使って OK だったのかな。
ああ、なるほど、
はい。1950年から1967年が広島カープで、次に1968年から今までが、まあ広島東洋カープ、東洋がついて、
東洋カープ
で現に至るっていうね、現在至る。2回しか変わってないです。
あ、マイナーチェンジぐらいですね。
そう、東洋がちょっとね、
あんまりがっつりは変わってないんですね。
そうなんですよ。ちょっとこれがびっくりしたんですけど、し、これ最後行こうかな。あ、いいか、これ次行きましょうね。もうちょっと長くなるのでごめんなさいね、あのねちょっとね、あ、これでもね合併とかもあるからね、でな、あの太陽ホエールズ、太陽って自分なんか友達がすごくあのファンだったチームがあるわけよ。
太陽ってどこだっけ。
でこれの最初の名前が、大東京軍っていうね。
あ、出た出た。
これが1936年、やっぱり、ね、ちょっと、ね、っ歴史ありますよね。
軍
だったんですよ。で次が1937年から1年後ね、ライオン軍。
ああ、ライオン軍、
でちょっとね、あの3年ぐらい経って41年、朝日軍。もうこっからですよね。もうちょっと、もうやっぱり歴史的なね、その匂いがしますよね、朝日軍。そしてなんか知らんけど1946年からいきなりパシフィック軍っていうね、あ、パシフィックっていう名前になります。軍はつきません。はい、そしてですね、まあいろいろ歴史があって、これすごい長いんですよ。太陽ロビンスとかね、松竹ロビンス。そして1953年に太陽ホエールズと合併して、太陽ホエールズになるこの大東京軍っていうチームはね、まあ今に至るというか、まあ太陽ホエールズと合併して太陽ホエールズに1953年になったんですね、はい。そしてこの合併してからこの大東京軍がね、
大東京
軍、太陽ホエールズとなり、また1953年太陽松竹ロビンスになって、次はまた、なんだこれ、松竹ロビンスにちょっとね、また短縮され
ごちゃごちゃになって
くる。そうなんですよ。でもなんかややこしいなと思って、次ね、1955年から77年までが太陽ホエールズになって、またね、そして1978年から92年までが横浜太陽ホエールズになって、1993年から今までが横浜ベイスターズと。
ああ、横浜ベイスターズなんですね。
そう、知らんかったの。これ調べて、あ、横浜ベイスターズが太陽だったのって。
へえ、初めて知りました。
まあ、横浜がついてたから、まあまあまあまあまあ、なのかな。ちょっと太陽が覗かれたのよね。
もう全然、もう経緯が多すぎて、横浜の場合
ちょっと頭に入ってこないでしょ。
大東京軍しか覚えてない。もうラスボス感すごくないですか、大東京軍って。確かに、めっちゃ強そうなんだけど。
すごいよ。
すごいな。
そしてですね、さあ、またあるチームなんですけど、この最初の初期の名前からね、今の現の名前のチーム、ちょっと想像できにくいんですけど、1950年、ちょっと後なんですけどもね、国鉄スワローズ、 もう分かったか。
もう分かるでしょ。もう分かるでしょ。
あの、ヤクルトじゃなくてね、最初、国鉄スワローズだったんですよ。
ああ、じゃあ、なんか、バックに国鉄がついてたん
です
ね。
あったと思いますね。うん、で、1950年から65年まででね、15年間。
うん。うん、
そして、次に、産経スワローズ。
あ、産経新聞になった。
うん。そしてですね、1966年、1年後なんですけど、うん、産経アトムズ。
アトムズ。
もうあの、アトムが流行ってたのかなっていうね、歴史的な、あれが。そして、これがなんか2カ年続きまして。
うん。2カ年かい。
そうなんですよ。1969年から、いきなりアトムズになってます。産経が取れてますね。
まあ、
スポンサー関係ですかね。
うん、
そして、1970年から73年までが、ヤクルトアトムズ。
ヤクルトアトムズ。
そうなんですよ。そして1974年から2005年までが、やっとヤクルトスワローズとなって、2006年からこれに東京がつくっていうね。東京ヤクルトスワローズに、
確かに。
こうなったということになりますね。ね、なんかいろいろなんかこう、名前だけですごい歴史を感じるんですね。
そうですね。面白い。
面白いなと思ってね。本当、オリックスの場合ちょっとね、ややもうすっごいんですよ。
オリックス？
ああ。オリックスバッファローズのことなんですけど。
うん、
最初はですね、阪急、
阪急、
阪急軍。やっぱりね、1935年代、6年代はやっぱ軍ってつきますね。やっぱ大東京軍。
阪急軍。
そうなんですよ。
大東京軍。
まあ、強そうですよね。そうなんですよ。それをですね、10年得て、うん、で、次が、阪急、阪急ベアーズ。
阪急ベアーズ。
そうなんですよ。で、そう、これ半年も、で、すぐ変わって、途中から変わって、そう、1947年の途中から、阪急ブレーブスに変わります。
お
ー。そして、これが1988年まで続いて、阪急ってありましたからね、私覚えてますよ。
あの、僕もなんか聞いたことありますよ。
そうそうそう。でね、1989年から90年までが、オリックスブレーブス。
うん。
そして91年から2004年までが、オリックスブルーウェーブ。
うん、
で、今、現のオリックス・バッファローズが2005年から今までということでね。
うん、
はーって、で、実はですね、この阪急軍なんですけど、うん、なんと1949年に、近鉄パールス、まあ、近鉄バッファローズとですね、
はい、
昔にあったチームなんですけど、合併してます。1991年に。
ああ、そうなんだ。
あ、1991年、いつか違うな、最近だな。
どっちよ。
大阪近鉄バッファローズが2004年までありましてですね、うん、その後、オリックスブルーウェーブズと、うん、楽天へ選手分配して、
うん、
まあ、残ったチームをみんなでやって、オリックスブルーウェーブとなってる。っ
うん、
そうなんですよ。まあ、そうなんですよ。オリックスと楽天で、あ、
選手分配って面白いですね。
選手分配したんですね。
選手分配って面白くないですか、
うん、やっぱりね。この会社、この会社っていうね、うん、感じですかね。
どう分けたんだろう。
この近鉄がなくなるから、まあ、オリックスか、
うん、
楽天か、どっちに行くか、みたいな。
どっち行くかって選手が選ぶんですかね。
だったんじゃない？なんか楽天が新しくできるときに、なんかそんな感じの、なんか覚えてる。
でした？
うん、なんか新しくできるチームで、どうなんだ、みたいな。
うん、
で、あの、なんとかっていう選手がこっち来たけど、どうなんだって。なんかね、なんとなく自分、記憶にあるんですよね。
うん、
はい。そしてね、直隆が大好きな福岡ソフトバンク、
うん、
ホークス。
はい。
ね、2005年からね、この名前、現在に至ってこの名前でございますけど、最初がですね、うん、
はい、
なんと、南海軍。1938年から1944年までが、南海軍。南海っていうのはあれですか？近畿
じゃないですか、ね。
だよね、南海線ってあるもんね、うん、南海って、うん、関西の方にね。うん、だから最初は関西方面のチームだったんじゃないかなと思います、このソフトバンク。
で、やっぱ軍がつくんだ。
そうですよ。で、これが38年から44年まで行きまして、1944年から1年間が近畿日本軍。
近畿日本軍。
やっぱ歴史を感じさせますよね、この名前ね。すごいですよ、この変わりを。近畿日本軍だったのに、1946年からいきなり、グレートリングっていう名前。
急に外国の風が入ってきた。
もうなんかもう今までのあれをもう。もう
たまりに溜まってた外国出したい感がすごい出てきている。
すごくですが、グレートリンクっていうね、この南海軍からですね、近畿日本軍を出してですね、グレートリンクになりましてですね、で、次ですね、また、これはもう、すごい中の危機になれたんですけど、1947年から1988年までは南海ホークス。
う
ん、これもすごくもう、
そうですね、
私はもう存じております、南海ホークスね。そして、1989年から2004年までが、福岡大英ホークス。これもよくね、もう大英でしたからね。そうなんですよ。この歴史は分かりやすい。
大英だ。
そうですね。今現が福岡ソフトバンクホークスとなっております。うん、ねえ。
へ
え。いろいろありますな。
面白い。
そうなんです。やっぱりこの、なんていうの？ソフトバンクの、
うん、
歌、あれよね。我らの、我らの、大英ホークス、うん、あ大英ホークスの歌かこれ。昔の歌か。めっちゃ聞いてたですよ。
うんうん、
多分和光グリンプとかで。プラトとかで聞いてたかもしれないし。
まあ大英も昔ありましたもんね。
ありましたからね。
うん、沖縄にもね、
はい。そうなんですよ。でね、またみんなロッテとか、日本ハム、うん、西武ライオンズってあるんですけれどもね。はい、やっぱりね、歴史が1935年代。
うん、
やっぱなんとか軍っていうね。やっぱ日本ハムファイターズも、1946年から若い、30年です。46年にか作られて、
うん、
初回の名前がですね、セネタースっていうんですよ。もう全然わからない。何っていう、
ね。薬の名前みたい。ありそうじゃないですか。薬局に置かれてます
よ。そうですよ。セネタースっていうんですよ。全然日本ハムじゃないさと思って。で、次、1年間、うん、1年後なんですけど、東急フライヤーズってなって
る。美味しそう、ちょっと。
そして、1年後、また、基地変わりますよ。うん、46年が、セネタースでしょ。で47年が、東急フライヤーズ。48年、1年後ね、QA、なんだ、フライヤーズ。フライヤーズ一緒ですね。QA フライヤーズ。
QA フライヤーズ。
そう、次の年が、東急フライヤーズ。
うん、
で、これが結構長くて、長いっていうのは4年なんですけど、だいたいみんな1年であれしてたんですけど。うん、4年続きまして。で、次、1954年から、東映フライヤーズ。東映、映画ですよ、東映の東映。フライヤーズが、結構長いですよ。そう、54年から72年まで。
うん、
そして、1973年に、日卓ホームフライヤーズということになりましたね。
だんだんダサくなっていくな。
そして、1年後にまた変わりまして、1974年から2003年までが、日本ハムファイターズ。
ー
もう、現のね、名前に近いですよね。それ2004年から今までに至ります、この北海道、うん、日本ハムファイターズになったという。
地名がついたんですね。
そうですね。そうなんですよ。面白いね。この歴史をあれするだけでも、なんか、
面白い
と思って。また、選手とかも分かる人がこういうの聞いたらさ、
うん、
またちょっと違うんですよ。
そうですね、
また面白みがね。うん、違うんですね。もうすごいですよ。ロッテマリーンズも、今千葉ロッテマリーンズですけれども、
はい、
まあ、1946年、ちょっと若いチームね、うん、これも。最初、ゴールドスター。なんもロッテじゃないやしっていうね。まあ、ロッテのスポンサーの名前でね。
ゴールドスター。
ゴールドスターって、すごいですよ。
中学生が考えそうな。
最初はゴールドスターだったんですけど、
はい、
次の年。金星スターズです
。だ
っせー。違う、日本語に直しただけっていうね。
だっせー。
金星スターズ。で、うん、これが 1、2年間やって、うん、で、1946年から56年までですね、
うん、
大英、大きい映画、
うん、
大英スターズ。またこれちょっとスポンサー的なね。
うん。
うん、で、また1957年から大英ユニオンズ。
うん。
うん。でして、毎日オリオンズ合併して、うん、と毎日オリオンズと合併したんですよ、うん、大英ユニオンズが。そして毎日オリオンズが1950年から7年間やって、次に何これ大、分からん、なんとかオリオンズになって、
うん、
東京オリオンズになって、
うん、
1969年から1991年にロッテオリオンズになりましてですね、うん、1992年からずっと千葉ロッテマリーンズということで。
ロッテがついたんですね。
そうですね。結構ね、長く、1992年からもうこの名前でずっとやってるっていうことでね。あまり名前は変わってません。そうなんですね。
うん、
まあ、あと今、私ね、自分が小さい時、西武なんですけど、
はい、
西武は大阪だったんですよ。関西の方。
だ
けど今はね、
どこだっけ？
埼玉。
ああ、そうそう、
今、埼玉西武オリオンズになってるんですよ。多分、大阪の方、ね、そう、ライオンズ。そうそう、なってるんですよ。やっぱりそうです。あ、でもね、最初はよ、この西武ライオンズの最初は西日本パイレーツだったんだよ。う
ん、ああ、なんか聞いたことある。
1950年。ちょっと若いチームですよね。うん、そして次、西鉄クリッパーズと合併して、西鉄ライオンズとなって、
うん、
西鉄って言ったら九州福岡方面じゃないかなと思うんです。違いますかね。
あ、どうなんだろう。
西鉄ライオンズってなって、うん、で1973年から太平洋クラブライオンズ、
うん、
そして1977年からクラウンライターライオンズ、まあライオンズは続いてきますね、うん、で1979年から2007年までが西武ライオンズで、うん、2008年からがこの埼玉っていうね地名がついたというか埼玉西武ライオンズになったということでね。
なんかあれですね、最近になるとこの地名がつく傾向がありますね、
う
ん、なんか
そうですよね、
日ハムもだし、横浜もだし、
うん、そうそうそう、結構ね、
ロッテもそうか、
そうです、ロッテもそう、結構ね、ゴールドスターだったりねまあちょっと毎日オリオンズと合併してちょっとね、ちょっとあれだったんです
よ。ゴールドスターはダサくないですか。
まあ、まあ、でもゴールドスターいいんですよ。次の1年間1年後が金星スターズ。
金星スターズはもうダントツにダサい
まあ今のね千葉ロッテマリーンズの方がねしっくりくるのかな、
う
ん、
ま
あ、
そうですね、まあ、
ね、ああいう感じなんですけれども、やっぱりこう最初のやっぱりあれすごいですね、
うん、
大東京軍とかね、あの横浜ベイスターの
名古屋軍
ね、太陽私ね、もう本当に横浜ベイスターズが最初太陽ホエールズのこう名前が変わったあれっていうのはね、こう調べてわかった、太陽どこ行ったんだろう、なくなったんかなとか勝手に結構思ったりして、うん、近鉄バファローズもね、うん、あ、合併してなくなったんだねっていうね名前がね、やっぱりこう単純あまり変わらなかったの。広島とね、どこでしたっけ、広島と
阪神かな、
阪神か、
東京、あ、東京もか、
うん、あの巨人と阪神と広島はあまりねこう名前は変わってなく、うん、そのままね来ているという形になっております、う
ん、
さあもうちょっとねいろいろツイキャスとかも来ております。あ、はい、モンパさんが案外複雑ですね、阪急、うん、ブレーブスって来てますねありがとう、うん、そうか、面白いなと思って、こう野球のねもちろんあの今の成績とか、うん、あの誰が投手がかっこいいとか、うん、上手とかそういうのももうまた遡ってね、うん、こういう歴史って名前の歴史ってちょっと調べて面白かったんですよ、
うん、
そうなんです。だからちょっとね皆さん、あ、来てます、ナポリタンダナさんありがとうございます。
ナナポンタさんじゃない、
ナナポンタさんありがとうございます、ごめんなさい
ナポリタン、ナポリタンはひどいよ
ナポンタさんありがとうございます。太陽ホエールズと来てますね、
ホエールズじゃないかな、うん、
ホエールズか、
あれクジラっすよね多分。
あ、そうだよね、ホエールズめっちゃ自分の友達が好きだったんですよ。
何回
屋敷、
屋敷
こうひげがね、口ひげがちょっとこう生えてる、ちょっとおしゃれな感じのね、足の速い選手だった
って
覚えてますけどもね。あ、やっぱりね、やっぱり昔のね、うん、あの懐かしんでますよ、何回っていうね来てますね、うん、やっぱりうちのおばあちゃん大阪なんですけども、うん、まあもうだいぶ前の話だけど、やっぱり南海線乗ってお勤め行ってましたって言ってました、うん、
へえ。
やっぱね、南海は大阪なんだよね、
お勤めっていうのはまたいいですね。
そう、おばあちゃんお太鼓所って電車乗って行ってたわってね、うん、言ってましたけども、はい、ということでね、
はい、
ちょっといろいろ喋ってますが CM 行きましょうかね、はい、はい、ではメールお待ちしております。オリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字 ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。 CM です。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より那覇生放送でお送りしておりますはい、本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団オセロのなおちゃんです。
はい、お願いいたします。さあね、いろいろね、うん、今日は野球トークテーマ、野球、まあ野球のちょっと名前の歴史みたいな感じなんやってるんですけど、はい、もうね、やっぱりモンパさんから来てます、うん、鉄道会社が多かったですねって来てますね、本当よね、
多かったからこのやっぱ大元、うん、球団の大元についてたのが多かったんですかね。
そうかもしれない。まあ国鉄スワローズとかね、もうもろですからね。
もろですね。
はい、まあ元々ね。阪
急とか、
そうなんですよ。
南海とかもそうですよね、きっと。
まあ横浜ベイスターズ最初のね、やっぱ歴史が長い分、ちょっと名前がちょっと衝撃だったですからね、ドラゴンズも。 名古屋軍、産業軍、中部日本軍とかね。強そうですからね。
面白いな。
ベイスターズもすごいよね。
第
東京軍、ライオン軍、朝日軍とかね。いきなりパシフィックとかね、あるからね。もう何か席を切ったように、もう英語使うぞっていうね、なんかあれがちょっと見えますけど。
多分外国の風が来たんでしょうね、その時代。
急にも
みんな、カタカナするからね。
そうそう。だって、阪急軍もいきなり阪急ベアーズってなってますからね。47年から。
何が何でも入れたかったんですよね、きっと。面白いな。
だからね、ある意味私、ゴールドスターが次の年、金星スターズに帰った時、ちょっと感動したね。あ、初心に帰ったかと。まあ、スターズは外国語ですけども、ね。
脱世。
ね、いいんじゃない金星。
なんか、低迷してる感がすごいなと思いますけど、
ね。あ、なるほどね。確かにね。
なんか、勝ちがつかないから、せめて、
まあまあまあ、
球団に名前つけて、金星でつけようみたいな。
まあ、1年でね、また変わってますけどね。はい。まあ、スポンサーがついてた大きい映画、大英スターズにね、やってますけれども。面白いですね。やっぱこういうあの、歴史、やっぱありますもんね、スーパーとかでも。
うん、
ね。あの、やっぱりあの、最初、まあ、ちょっといろんな意味言っていいのか分からないけど、ジャスコからイオンになったとか。
そうですね。
やっぱり、グシカにあるジャスコは今でも、今はイオンだけど、みんなグシコっていうもんね。
グシカ、
ジャスコのことをね、略して。
グシコって言いますね。
グシコ。え、今グシコじゃないよ。なんていうか、イオン。なんていうかな、イオンだよみたいな感じの。そう、イオングシカだよっていう小学生がいたんですよ。
はい。
うん、うん、大丈夫。自分の中ではグシコだからって言ってしまったんですが、大人げない。
大人げない
。大人げないんですけどね。ちょっと言っちゃってさ、まあちょっとね、いろいろありますけれども。はい。すいません。いろいろ追加数もいろいろ来て、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、まあ、もう50分早いですね。
早い。
はい。ちょっと一つで、うどんからもちょっとね、告知させてください。
はい。
さあ、私たちね、劇団 OOC なんですけど、久しぶりに、2年ぶりぐらいですかね、1年半ぶりぐらいにね、劇団 OOC の本公演、第5回本公演を行うことになりました。
うん、
日時がですね、2月10日土曜日、11日日曜日となっております。
うん、
10日土曜日が、開演が14時と20時、うん、そして日曜日が14時の計3回公演となっております。場所が我が町の小劇場となっております。一般1500円、小中高5000円、あ、500円となっております。
大丈夫かい、大丈夫かい。
そしてね、うん、このあの脚本演出がですね、うん、ゆかりふうこさん、 B スタジオのね、
はい、
ということで、この題名がですね、ちょっと難しいんだよね、連戦連勝竹梅、
連戦連勝竹梅、
竹梅でね、この
へ
チラシが、緑のチラシが皆さん、お目にかかったらお手に取り見てください。
結構かわいいですね、なんか。
そうです、ちょっとポップな感じのね、チラシになっておりますけれども、緑色のね、三姉妹が織りなす、まあ、うん、恋物語というか、
お
う、ドタバタ恋物語みたいなね、うん、40代、30代、20代の恋物語を、まあ、それぞれね、描くという感じの、
ほうほう、
舞台でしょうか、
うん。
でですね、なんと舞台がですね、これ、大阪になります。今ね、もう、関西弁勉強中でございます。うん、ね、それで、なんちゅうんでしょうか。やっぱり、やっぱり大きな、うちな朝、うどん。うん、うちななんだけど、
大阪なまりとか。
大阪で、とか、うん、おばあちゃんが喋ってたら思い出してみたりとか、
うん、
まあいろいろね、
面白そう。
そうなんですよ。客演がですね、3名いまして、神崎さん、
うん、
そして、ジャスパーの戸口正人、
うん、
そしてですね、劇団五の世の知念寮、
知念寮
さんに迎えて、ちょっとやりますのでね、はい、はい、皆様、まあ、どうぞ来てください。すいません、慌ててたんですけど、ちょっとメール読んでもよろしいですか、はいはい、すいません、うどんちゃんのおとかくん、こんにちは、横浜のモンパでーす。ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶり、モンパさん、
うん、
はい、今日のテーマ野球、最近は野球を見るばっかりでする機会は全くと言ってほどありません、
うん、
昔はというと、僕が大学生の頃、大学の先生が野球が大好きだったので、うん、毎週土曜日の午後、野球をするために近くのグラウンドに出かけていました、
うん、
時々行われるゼミ対抗野球大会では、極度に負けず嫌いの先生は異様な戦闘心をあらわにし、負けるととっても機嫌が悪い。だから僕たちは最悪でもエラーはしないようにビクビクしながらプレーしていました。あんまり楽しくなかったな。直隆くんは野球をする機会ありますか？ではでは、今日も時間まで頑張ってくださいね。と、うん、いうことでいただきました。
うん、
ちょっと怖いな。
そうっすね。
なんか負けたら成績にも関わってくるのかな。 ね、試合はちょっと嫌ですね。すみません、駆け込んでもう一個、うどんちゃん、直隆さん、こんばんは、東京から国分寺の加藤ちゃんです。プロ野球といえば、福岡に大英が野球チームを作るって時に名前を考えてみようってみんなでワイワイしたんだけど、出てきたのが大英頑張るーずうどんちゃんが野球チーム作るのはどんな名前がいいですか、では放送ちばってね、あ、もううどんが作るんだったらね、うーどんどんチームにしまーす
適当やし
はい、今日も1時間ね、皆さん生放送で、お送りいたしました。ここ、火曜オリジンチャンプルでございますが、はい、また来週お会いしましょう。
はい、
本日のお相手は、劇団 OC のうどんちゃんと、
劇団オゼロ渡嘉敷直隆でした。
また来週、バイバイ、
バイバイ、
待ってねー。